皆さんごきげんよう。ラブ・ボールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティのミサップことピアニストコンポーザーの岡本ミサが兵庫県のアンヘルスタジオよりお送りいたしております。ラブ・ボールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて皆さんこんにちは。気持ちのいい季節になりましたね。ジョスさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、お願いします。コロナの影響でね、はい、ちょっと自宅待機という時期がずっとございましたけれども、はい、おかわりございませんか。
はい、おかげさまで元気にいっぱい頑張っております、
ね、はい。それではまたね、季節のお話してみま す、ね、はい、1年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。19日までの期間は立夏です。立つ夏と書いて立夏ですね。今の時期は麦秋と言われているように麦の収穫が行われる時期だそうですよ。これからビールの、はい、美味しい時期になりますね。
いいですね
ビールといえばね、私こう一本飲めないんですけど、はい、沖縄にいた時にね、はい、オリオンビールのシークワーサー風味っていうのがあったじゃないですか。あ、
沖縄ですね、そのオリオンビールとね、コラボレーションしたなんかね、美味しい、ビールが ね、
あれだったらちょっといつもね、楽しみにしてる夏の間だけね、はい、なんか出るじゃないですか、アマゾンとかで買ったりしてるんですけれどもね。はい、そして、その二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて気象の動きや動植物の変化を短文に表したものが72個。15日間の期間はタケノコ生ずという時間なんですよね。時間というか期間なんですけれども、今年もタケノコ美味しかったです ね、
タケノコご飯、
はい、しましたね。はい、今年はね、お野菜がね、コロナの影響で京都の料亭などにお野菜を卸しておられる京丹後市の農家の方が野菜がもう売れなくなったということでね、その農家さんから購入させていただいたお野菜の中に
タケノコすごい大きなね、
はい、がついてたんですけれどもね、はい、それでタケノコのね、木の実和えとか、それとかタケノコご飯、そしてタケノコの天ぷらもしましたね。美味しいですね、はいはい。タケノコの成長はね、2、3ヶ月で20メートルなんですよ。知ってました、ピーク時には1日に80センチから1メートル伸びるんですって。すごいですよね。
1日に
すごいですね。竹には60個ほどの節っていうか、ね、節っていうか、ね、あるんですけれどもね、はい、これらの節の数はタケノコの時から変わらないんですって。大人になってもそれぞれの節にこう成長点があって、それらが同時に成長するために驚異的な速さで伸びるんですって。すごいですよね。悪も強い。
竹はなんかこう、なんていうんですかね、すごい言おうとしますね。
ねえ、そうなんです、はい、横通るとね、はい、メキメキメキって言うでしょ、
はい、
うん、あれがすごくなんか気持ちいいですよね、ねえ、伸びてる音とかってもいい。草が伸びてる音もしますもんね、今ね、はい、うん、パチパチパチパチって言って。さて、コロナの影響でね、今年の春も4月から私は家で過ごすことが多かったんですね、私の仕事はライフワークの仕事っていうのは毎日繁華街のクラブでピアノを弾く仕事なんですけれども、大阪ですと北新地、南、神戸などでね、曜日によってレギュラー演奏させていただく場所は違うんですけれども、すべてお休みになりました。ライブ、これはね、私の場合は単語演奏を中心にしてるんですけれども、ライブもイベントも中止になりました。確かにね、大変なんですけど、私ね、帰ってね、忙しくしてるんですよ今回この騒動で確かにほんまに大変で、ね、収入もなくなったりとか、そうです。今まで、まあ、こう忙しすぎてできなかったことっていうか、心の余裕がなくてできなかった、もしくは忙しいゆえにそれを理由にしていたことも一つずつ洗い出してね、いろいろできたんですよ。まず映画の編集、これも去年のドキュメンタリーもね、あれは編集ちょっと直したりとか、2月3月で歌手の日月陽子ちゃんと撮ったホラー、これはフィルムチャレンジに応募してみようということで作ったんですけれども、これも編集ソフトを変えたりとかね、したんですけれども、 まあ、編集も私がやるんですけれども、これコロナがなかったら今までの編集ソフト使ってたと思うんですよね、うん、だけどこう、まあ、よし新しいのやってみようということで今回できた、この時間があったかということかね。あと、あの音楽面もいろいろと挑戦できた。ジョースさんどうですか。
まあ、私はですね、あの少し時間ができたんで、
ええ、
まあ、あの本をね、読む機会が、
そうですね、
できて本当に
良かったですよね。
良かったなと思ってるんですけどね、
う
ん、
それで私今回ね、あそうかと思ったことが一つ話していいですか。
はい、どうぞ。
あの私ってかなりこうせっかちで段取りよくしないと嫌なたちなんですけど、子供の頃って実はすごいグズで、母によくあの早くしなさいって怒られたりとか、例えばあの言ってたんですけど、母にね、なんか物を取りに行くときに1個じゃなくて2つしなさいって言われたんですよ、うん、っていうのが、例えばあの向こうにマヨネーズを取ってきてって食事してるって頼まれたりするじゃないですか、
はい、
そしたら取っていく代わり、取りに行く代わりにこっちのものを向こうに用事を1つすると、こうだから1個の用事をあの1個で済まさないで何か他にできることを探すっていうんかな、
うんうん、
だから、まあ、あの段取りよくいつもこなすことばっかり考えてたんですけども、買い物行くときもね、
はい、
でもあの今回みたいに仕事休みになって余裕が出てくると、かえってこう時間を大切にできるなと思ったんですね、うん、これはあの段取りがいいのとがあの時間を大切にするんじゃないっていうことが分かったんですよ。この移動時間も工程も楽しむっていうことを忘れてたなと思って思いましたね。
なかなかこういろいろね、あの時間、まあ、日々忙しい時ね、
ええ、
あの気づかないこと、
そうなんですよね、
それが、まあ、あのこの機会にと言いますかね、
ねえ、
気づかされてることありますね、
はいはい、本当にいろいろ気づきましたね。そこで今日ジョスさんもちょっとおっしゃったけれども、あのこんな本おすすめだよって、私この時間みんなにぜひ本読んでほしいな思うんですよね、こういう時間って。だからあの本をね、あのちょっとご紹介しようかなと思って、私が今まで読んだ本でこれ良かったよっていうのと思いました、
はい、
はい、ジョスさんもね、いろいろ本を 読まれる方やから、いろいろ思うところございますでしょうけど、いろいろ教えてください。さて、ラブオーシングス、この後は腸の専門家ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM を挟んで、番組後半ではコロナでできた時間を楽しむ話題でお送りしたいと思います。ご一緒に素敵な30分を。ラブオーシングス。腸の専門家ユースマインドの、健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてですね、私たちあの女性はですね、お風呂上がりに、はい、いろいろ塗るよりこれええですってありますけど、
はい、
いっぱい塗りますけれども、美肌ってやっぱりずっと気になるんですよね、
はい、
それについて何かあのアドバイスございましたら教えてください。
はい、あの美肌ね、はい、あの女性の方、まあ、最近男性でもですね、
ありますね、
すごくこう、まあ、どういうんでしょうか、気にされてる方当然多いと思うんですけどね、これはですね、シワ、すなわち、まあ、美肌、はい、シワを浅くするのはですね、
そうなるんですか、
物質がね、腸内細菌から作られるっていう、まあ、肌が若返る研究というのが最近かなりいろいろとクローズアップされてまして、はい、もう皆さんね、テレビとかでね、もういろいろとご存知の方多いと思うんですけども、美肌になりたければですね、
はい、
まず大豆を食べようと。
大豆、
はい、
あ
で、あのエクオールという ね、
は
い
は
い、
ね、
まあ物質がですね、その美肌といいますか、シワを浅くする、
はい、
まあ物質ということで注目を浴びてるんですけどね、腸内細菌の中にですね、
はい、
そのエクオール、まあ、を作ることができる、
はい、
まあ、食べ物というのがですね、
はい、
先ほど申し上げましたように大豆というのが、まあ非常に注目を浴びてます、
はい、
ですから普段からですね、
はい、
このエクオールを作る物質の食事を取るのが、まあ、その美肌のね、
はい、
近道になるわけなんですけども、大豆ですから普段からの納豆とかですね、
あ、納豆ね、
豆腐、
うん、
きな粉、
はいはいはいはい、
豆乳、
うん、
味噌汁ね、
はい、
おからなどのですね、はい、大豆食品をですね、積極的に取るようにしてください、
はい、
そうしますとですね、
はい、
目尻のこのシワとかね、
ええ、
その深さがですね、実はこうその植物をたくさん捉えている方の方がですね、
はい、
こうシワがこう
浅いんですね、
浅くなっていくという研究も、
ああ
の注目を浴びてますんで、普段からですね、
はい、
大豆を食べて皆さん、はい、美肌になりましょう。
ありがとうございます。私たちあのベジタリアンやから余計ね、はい、大豆とか多いからいいかもしれへん ね
大豆にはあの食物繊維がね豊富に含まれておりますので、はい、便秘の改善にも役立ちます。
なるほど、それはいいですね、
はい
はい、皆さん女性の皆さんいっぱい大豆食べてお豆腐とかね、
はい
はい、目尻のシワなくしましょう。それでもダメな時は乳酸菌飲んでくださいね。 Love for all thingsの機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。自宅待機ももうそろそろ2ヶ月になるかな。だけどね、まあ、元気出してやっていかなきゃ飽きません。楽しいこと見つけてやっていきましょう。曲はカルロス・サンタナのスムース。はい、自宅待機もね、もう1ヶ月半になってくるとちょっとね疲れ気味ですけれども、はい、ここでね本読書を読みましょう、読書じゃ本を読みましょうというね、うん、私はちょっと推奨してるんですけれども、ジョスさんもよう本読みはりますもんね。
そうですね、今絶好の、まあ、その時間取れるチャンスですんでね。
そうですね、
本たくさん読みたいと思ってます
ね。ちょっと私がね読んだ本でおすすめの本なんかをちょっとね、はい、ご紹介しようかなと思ってます。
楽しみです。
はい、まずね小説部門、ですね、桜庭和樹さんの、赤口化けの伝説という、うん、2006年の東京草原社というところから出版されている本なんですけれども、これは女三代の1953年から21世紀までにわたる歴史を描く大河小説なんです。おばあちゃんの目から見た時代、娘から見た時代、その孫から見た時代、
はい、
はい、そんなお話なんですけど、これはね面白かったですね。
いや、これミサップにね紹介してもらって、ええ、これなんかあの本読んでるうちに小説ってよくあるんですけどね、ええ、すごい引き込まれていきますね。
そうですよね、はい、であとね次が、流れると書いて龍、これは、うん、東山明さん、
はい、
はい、講談社文庫なんですけれども、これはですね153回の直木賞受賞作品なんですけれども、
はいはい、
これもね台湾のお話なんです。台湾でねそのか1975年からこれも1980年代までだったと思いますの期間のこの男の子がね1975年に自分のおじいちゃんがね亡くなるんですよ、
はい、
17歳の私はその意味も分からずにっていう風に亡くなっちゃうんです。それをねずっとこう辿っていくと日本に行き着いてっていう風な話なんですけれどもね、これはね私ちょっと目から鱗でしたね。こう統治下でね台湾なんか日本の統治下だったじゃないですか、
はいはいはい、
その中で台湾の方がどんな思いされてるのかとかね、そんなことも描かれてます。
ちょっと読みたくなってきましたね。
そう、最初ね私読み始めた頃はねなんやこれみたいな感じだったんですけど、
はい、
もうそれこそ物語に引き込まれて、
うんうんうん、
で私これオーディオブックも買ったんです。もう次が気になるから、
はい、
で移動中に聞けるようにしました。であと 休憩中は本を読めるようにっていうふうなことですね。であとこれはね次のやつ、
はい、
これはね小説じゃないんですけれども、ワンスピリットメディスン、これはもう 2、3年前に読んだ本かな。ジョスさんにもちょっと
これもね、はい、本のコピーを、
はい、そうなんですよ、
もらいましたけども、はい、すごくなんて言うんでしょうかね、これは私も皆さんにおすすめの一冊ですね。読みましたよね、はい、
あの第2のこれはワンスピリットメディスンというのは新、最新科学も実証、いにしえの英知に、学ぶ、究極の健康法という副題がついているんですけれども、うん、あのアルベルト・ビロルドという方があの著作なんですけれども、はいはいはい、ナチュラルスピリットというところが出版社ですね、うん、これあの要するに第2の脳である腸を修復して、ね、はい、脳を活性化する食事法とかサプリを紹介しているんですけど、うん、まあ、普通の健康食品はこんなんですよっていうそういう本でもない。あの彼あのこの著作者はアマゾンやアフリカなどの先住民たちと生活を共にする中で、ね、はい、彼らがあのアルツハイマーとか、うん、あの糖尿病とかがんとかが誰も患っていないということに気がついたんですよね。
わあ、これは今の時期といいますかね。
そうなんですよ。
ぜひともあの読みたい一冊ですね。
だから現代人が健康であるためにあのこうあのどういう生活を本当はするべきなのかっていうようなことが改めてここありますね。あの、うん、いろんなもの食べてるからデトックス方法なんかも、
はい、
私たちもデトックスしますもんね。
そうですね、はい、先週の、ね、健康コーナーでも言いましたけど、はいはいはい、自分の健康は自分で守るということなの で、
はい、
この本はまさしくそういうことがたくさん書かれてると思います。
うん、あのやっぱりこのその健康法の中じゃなくて精神的にもどういうふうにこう、ね、はい、うん、あの健康を保つかっていうようなこともこれ書かれているので、ね、
はい、
この、 あの著作者はあの心理学者なんです、
うんうん、
であの医療人類文化学者でもあって25年以上にわたりあのアマゾンとかアンデスのシャーマンって言ってこう祈る人、ね、
はい、
の、 あの療法を研究してきた方なんですよね。あのチリのエネルギーメディシンセンター の、 あのディレクターでもあるんですよね。
あ、チリ、うん、チリの、
そうなんです、ママのチリです。
そうですか、そのミサップ大好きなチリの、
そうなんですよ。
そうですか、
ジョスさんもなんかおすすめの本もしあったらいっぱい読
ま
れ
る
ね。
まあ、私ね最近、いろんなまあ本私も、恐縮ですけど読むんですけどね、
はい、
私も年のせいでねやっぱりあの作家の方がね、それなりの年輪積んでる方の本が非常にやっぱり心に染みまして、まあ、最近読んだ本でね一冊おすすめするとすればですね、小林照子さんというね、
なんか言ってましたね、
これはしない、あれはするという本なんですけど、これも82歳現役の美容研究家の方なんですけども、それとかあの瀬戸内寂聴さんもね、あの有名なあの方ですけども、100歳近くなられてます。そういう方が人生経験をね、まあ踏まえて書かれた本はもうすごく心に染みますね。
確かにね、私はねあのある余儀の自叙伝、
はい、
これは私のバイブルにしてるんですけれども、うんうん、これはあのめちゃくちゃ分厚い本で、しかも2段になってる文字のやつなんですね。
ほう、
うん、あのジョスさんもこれ買ってくださいって言って、
はいはい、
ね、買ってもらいましたけれども、あのパラマハンサヨガナンダっていう方が書いた本なんですけど、うんうん、これはねアップルの創設者のスティーブ・ジョブスも、うん、iPad に唯一ダウンロードされてた書としても有名なんですけれどもね、
はい
はい、あの彼のお葬式でも配られた本なんですよね、うん、これはでもぜひ読んでほしい本で、いろんな人に影響を与えた一冊なんですよね。世界的なあの経営者がやっぱ生涯の愛読書にしたっていうこの本はね、やっぱりあのスピリチュアルの部分にも多く触れてるんですよね。
まあ、本は本当にあのたくさん、まあ、全世界いろんな本ありますけどね、はい、ミサップは年間ですごい本の量を読みますよね。
そうですね、私 2、3冊並行して読むから月にやっぱ10冊ぐらい読みますね。
う
わ、読みますけども忘れちゃうんですよね私ね。
いやいやそんなことないと思いますけどね
、
あの本読む量はね多分ミサップあのお世辞抜きにかなりの
量を読んで
ると思いますね。
読みますね、
はい
はい、あとあの本にすごい書き込むので、うん、そのあの人に読んでほしいなと思って渡すときに書き込んだやつをこう渡すのもありやなと思う。
さすがです、
ね、いやいやあのこの間もね、ジョスさんの友達に渡した本、はい、もう真っ黒けになって書きすぎてこんなんでもええのとかって渡しますけどね。沖縄のあの本屋さんって言ったらジョスさん、はい、純駆動の森本店長、
はい
はい、
お世話になりましたね。
はい、お世話になりました。映画のね、撮影で、ジュンク・ドーナーのエレベーター使わせてもらったんですけど、
あのストレート言いましたね。
はい。その、森本さんもやっぱりすごい量本読んでらっしゃって、で、Facebook でこう、ね、いつも本、拝見させていただくんですけども、なんかいろんなところでいろんな本ご紹介なさってますよね。
森本店長、ちょっとこっちのゲストに来てほしいですね。
ほんまやわ。はい、いろいろ。で、また、沖縄特有の本が売れるってやっぱり森本さんおっしゃってて、
はい、
例えば沖縄の建築の本はなんか独特なんですって。
わあ、興味ありますね。
ですよ、はい、ね、やっぱり日本とちょっと建築の方法が違ったりとか、
うん、
ほら純駆動行った時に沖縄の、ね、特有の本がいっぱいあったじゃないですか、
まあ、たくさんねコーナーがありますから、
ねね、
はい、
だからそういう沖縄特有 の, その建築の方法の本だとか例えばその歴史の本とかね、
うわ、ぜひ買って読みたいです。
それでは岡本美沙のラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして、楽曲のリクエストもお待ちいたしております。いただきましたメッセージは番組でご紹介させていただきますね。 Facebook、番組ページ、FM 那覇のホームページリクエスト欄、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里と
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に
Love for All Things, Love for All Things.